奉垂主圣名，好，我们继续来跟大家分享啊，重建主内联婚的强援。
主内聖名によって引き続き主の字で健康することの壁を修復するについて話したいと思います。
那我们现在要进入到第四个时期哈。
今から四つ目の時期に入ります。
我们来请看啊，耶稣雅记二十三章。
ヨシア記の二十三章。
耶稣雅记二十三章啊，我们从十一节以下的经文来看去。
ヨシア記の二十三章十一節以降のを見ていきます。
那么这一个时期是以色列百姓他们已经正式进入的迦南地。
これはイスラエル人たちが正式にカナンの地に入ったところです。
耶稣亚他知道啊，神所托付给他的任务他已经完成。
ヨシアは神に託されたこの使命を全うしたということを知っています。
所以现在耶稣亚要离开这一个啊人的世界哈。
だからヨシアは今から人という世界から離れていきます。
所以耶稣雅记二十三章就是耶稣雅他人生的最后的遗嘱。
だからこのヨシア記の二十三章はヨシアが人生の最後における遺言のようなものです。
那么在耶稣雅他交代以色列百姓最重要的遗嘱当中一段也是跟婚姻相关的。
そしてヨシアがこのイスラエル人たちに託したこの遺言というのも婚姻に関係があります。
在十一节二十三章的十一节以下。
二十三章の十一節以降です。
耶稣亚他告诉以色列百姓说齁要特别特别谨慎这一件事。
ヨシアはためたちに対して深く慎みなさいと言いました。
因为这个是在我们整个人生过程当中齁我们很容易迷失自己的齁一件啊跟我们信仰相关的事。
これは私たちが信仰に関わることで簡単に迷ってしまいます。
所以十二节说如果你们稍微放松你们的心态。
だから少しでもこういう心の緊張を緩めてしまうと。
你稍微放松了我们主内联婚这样子的一个真理的坚持。
この主のうちで結婚するというこの真理の堅持を少しでも緩めてしまうと。
我们要知道哈啊，这个我们生活当中常常讲说哈，说失啊，这个差之毫厘，失之千里。一回数
私の生活の中でわずかな差に見えながらのもそれが一気に大きな差になっていきます。
一回数可能我们就偏差一公分呐、啊，偏离正常的轨道才一公分呐、啊，这个算什么？可是当真正走到最后，你会发现差了几千公里的。
最初はわずか一センチの差かもしれませんが、これがこのこのズレがどんどん広がってしまうと、最後はもう数千キロまで広がってしまいます。
所以十二节耶稣也交代说哈啊，如果在婚姻连婚的这件事上，你们现在放松了你们该有的坚持了。
だから、この12節に書かれているように、もし、翻ってこれらの国民の生き残って、とどめるものを親しくなる、婚姻として、輸先するならば。
13節的下半节。
13節の後半で。
我们的神说、齁、那这一些、齁、你们跟他年轻的这一些人、怎么样、成为你们的网罗、基建、乐上的边、眼中的刺、直到你们在耶和华你们神所赐的这美地上。灭亡。
罠となり、網となり、あなた方の脇に鞭となって、あなたの目に棘となって、最後には神主が保ったこの良い地から滅び失せられると。
我念原文的直译给大家、当参考。
これは原文の直接的な意味を読んで皆さんに参考としたいと思います。
13節的下半节这么说。
13節の後半ではこう書いてあります。
说婚姻它是罪的圈套与陷阱。
この婚姻というのは罪の罠であると。
将是抽打你肋上的那一根鞭子。
あなたの脇を鞭打つその鞭になります。
是砸你眼睛的那一根刺。
そしてあなたの目に刺さる棘となります。
并且是一种灭亡的警告。
しかもこれが滅びの警告です。
我讲焦点哈。
焦点について話したいと思います。
婚姻的祝福变成是一生的咒诅。
婚姻の祝福が一生涯の呪いとなります。
很难想象哈，我们的神是这样告诉以色列百姓。
本当に想像しがたいことで、神はこういうふうにイスラエルの民たちに言いました。
因为我们一般人对婚姻都带着一个期待，带着一个憧憬。
私たちがこの婚姻に対しては期待とか希望を持ったりします。
透过这个婚姻，我们能够跟我们 喜欢的另外一半，那么牵手共走人生的道路。
この結婚することによって自分の好きな人と一緒にこの人生を歩んでいくと考えていると思います。
也许我们不否认生活当中的帮助，那么这样子的一个这个婚姻当中的一个目的啊。透过我们双方的努力，也许可以达成哈。
もしかするとこの生活の中の助けというのが婚姻を通して達成することができるのかもしれません。
但是我们升华到一个属灵的境界。
しかしこの霊的な段階まで昇華すると。
耶稣呀，他告诉百姓说：“婚姻啊，婚姻是圈套啊。”
ヨシュアは他言ったのは、もうこの婚姻というのは罠であると。
这个婚姻啊，会让你们进入到罪里面，它是一个陷阱啊，张开大网等着你入网啊。
この婚姻というのは本当にもう罠であって、これ大きく広げてあなたたちが落ちるのを待っていると。
那婚姻呢？婚姻是抽打你的鞭子啊，抽打你身体的鞭子啊。
婚姻はあなたの体を鞭打つものだと。
婚姻是刺你眼睛的那一根刺啊。
そして婚姻はあなたの目を刺すそのトゲであると。
我看到这种教导都觉得内心很有压力啊。
このお嬢を見てしまうと、とてもプレッシャーを感じます。
我们以现在的角度来讲。
今の角度で見ると。
我们台湾政府统计、日本我不知道齁。台湾政府统计。
はい、台湾の政府の統計ですが。
还没有进入婚姻已经有婚前性行为的我们台湾的男孩子是 95%到97%。
その台湾の政府の統計によると、結婚する前に性行為を行っている男性に関しては 95% から 97% だと。
那我们的女孩子是 93%到95%。
そして女性側は 93% から 95% だと。
我们这个黄皮肤的常常有一个观念哈。
よくこういうまあ私の黄色皮膚の方民族はこういう考え方を持っています。
这个人一生的过程当中有数件大喜事的哈。
人生の過程で四つの大きな喜ばしいことがあると。
第一个叫金榜题名史嘛哈。
一つ目はこのいい学校に受かること。
那第二个叫他乡遇故知啊。
遇到老朋友。自分の古い友達に会えること。
那第三个呢叫久旱逢甘霖。
三つ目としては、酒、まあ、そういう、好きなように酒飲んだりとか、そういう、干ばつの中で雨が降ることです。
那第四个呢
四つ目は
晓不晓得洞房花烛夜啊。
まあ、その結婚の初夜ですね。
这个是我们这个祖先齁、他们讲的这人生四大乐啊，非常好的事啊。
この祖先、こういう祖先たちが言っているこの人生における四つの大きな喜ばしいことです。
那你想一想齁、
では考えてみてください。
当我们跟没有相同信仰的外邦人结婚呢、
この同じ信仰を持たない異邦人と結婚した時に、
那么我们会有夫妻的婚姻生活、
夫婦の婚姻生活を持ちます。
那以你来讲齁，这个是我的另外一半，对不对？
あなた
から、他是我第一个人，现在也是我第一次的这什么？我们讲性行为。
これが私の初めての相手だと。
但是如果对另外一半这个外邦人的角度来看你，看我们族内的这一个人。
しかし、相手側からしてこの主を信じる人を見たら。
对不起哈，你是我第十八个。
あなたは私の十八人目だと言われます。
我已经有很丰富的婚前性行为啊。
はい、私にはもう十分すぎる経験があると。
那我们的姐妹进入灵命死亡的几率有多高，你知道吗？95%到97%的几率啊。
そうすると、姉妹側からすると、死の、至らせる道というのに入る確率は 95% から 97% になります。
弟兄有 93%到95% の几率进入灵命死亡里面。
そして、兄弟側からすると、霊の命の、死に至る、確率は 93% から 95% です。
那这样子的婚姻难道不是一种罪的圈套跟网络吗？不是一种陷阱吗？
このような婚姻というのはもう罪の、罠ではないでしょうか。
那何苦把我们的灵魂的得救就堵在一个跟外邦人结婚的这一个这一件事上呢？
私たちの魂を結、この婚姻というこの破れ口に、塞いでしまってはいけません。
像我们这种老人家回到家这个肉体之间的婚姻生活降得很低啦，哈，讲老实话很低啦。回家看到另外一半还会呼吸说，感谢主，你还活着，就这样。
この年寄りの講演に関しては本当にもう浅いもので、家に帰ったら、あ、まだ息あるんですね、お喜ばしいことですというぐらいです。
那这个肉体上的需要是随着时间在下降的。
この肉体の需要は時間とともに低下していきます。
啊，但是如果我们跟外邦人结婚，你看你进入到灵魂死亡的几率非常高啊。
しかし、これが日本人結婚してしまうと、この魂の死に至る、確率はもうとても高いです。
那岂不是应当是一种祝福啊？透过婚姻啊，结果因为这个婚姻让我们进入到这个灵魂。死亡的咒诅里面。
これがもともとは祝福である婚姻だったはずなのに、この死に至るこの婚姻が呪いとなってしまいます。
所以我觉得我们这些未婚的青年、你真的要想清楚啊。
だから、ぜひ、この未婚の青年によく考えてほしいと思います。
有青年跟我讲说、传道你放心啦、人家齁、我都很坦白问他、我说你别瞎讲啊、你不要那么笨啊。没有得到你之前、我都会讲谎话。外邦人嘛、那有什么道理耶稣。
私はもう本当はっきりと言って、その異邦人に関してはもう、あなたを得る前にはもういくらでも嘘をつきます。
我们俗语说哈，别傻啦。
もうこれ以上もう
别傻啦。
これ以上
几句话你就相信啦？你知道这个是真实的还是谎言吗？
本当にバカにならないと、相手の言ってることはどれが嘘でどれが真実かもうわかりません。
所以我们不希望我们婚姻的祝福变成是我们一生的咒诅。
だからこの婚姻という祝福が一生涯に続く呪いにならないことを望んでいます。
我现在进入到第五个时期，
では五つ目の時期に入ります。
那么第五个时期是以色列国亡国七十年之后的归国时期。
次はそのイスラエルが亡国して70年後の国にみんなが帰るというその時期です。
我们来看以斯拉记第九章。
エズラ記の九章。
第九章第一节。
九章の一節。
以斯拉记九章第一节
哈。エズラ記九章
一开始说这个事情做完了。
このことが終わって、
啊，就是重建圣殿并且献殿这样子的一个圣功已经完成了。
この聖なる宮を再建して、それが建てられたと。
好，那完成之后，以斯拉所处理的百姓的信仰问题就是婚姻。
そこで、エズラが、処理している民たちの問題は婚姻になります。
所以我发现齁、对神的选民来讲齁、这个婚姻的教导要落实到我们的生活齁、我觉得很难呢。百姓始终就是没有办法遵守。
神の民たちがこの婚姻を信仰に落とし込むというのがもう本当になかなか難しいと。
那现在你注意看几个重要的字眼哈，第一节哈。
ではまず重要な言葉を見ていきます。
我们的神讲说哈，行可憎的事。
私の神が言ったのは憎むべきことと。
在一个跟异族人联婚当中，我们的神加的这个字啊，这个字是可憎的事。
これを、日本人が結婚すること、これを憎むべきことだと。
あ、什么叫可憎的事？
では、憎むことは何でしょう
か？就是说、神极度厌恶、没有办法接受的事实。
神が極度にそれを、憎んでいても受け入れられないこと。
あ、那原因是什么？
その原因は何でしょうか？
先看第二节。
二節を見ます。
原因是、圣洁的、属灵的、纯正的灵童已经混乱了。
それは、清潔な、もう、純潔なものがもうすでに乱されてしまったと。
我刚刚有说画一个十字架，婚姻摆在中间交叉点。
先ほどこの十字架を書いてこの婚姻をこの交差する場所に置くと話しました。
婚姻是从今生我肉体生活今生的生活帮助。
婚姻はまず横棒は今世における自分の生活の助け手です。
透过婚姻去达到来生的灵魂就是说我们能够共承生命之恩。
そして婚姻を通して来世の共に命の道を歩むというものになります。
今生不是只有，所以婚姻不是只有今生的需要。
だから婚姻は今世の需要だけではありません。
它包括来生灵魂得救的救赎的帮助在里面。
来世の魂の救いの助けまでも含まれています。
那我现在讲主的这一条线哈。
ではこの縦の棒ですね。
婚姻是从这一代两个人的结婚。那透过这个婚姻会影响到下一代的产生。
これは、この婚姻のこの二人を通して、その次の世代に、信仰が影響するということです。
那现在我们的神他 care 的、就是我们神他觉得他没有办法接受的事情是什么呢？
現在、神がもう受け入れられないこととしては何でしょうか？
他说圣洁的种类怎么样？血统啊、血脉呢？得救的血脉已经乱掉了。
清潔な、こういう、血統が、純正な血統がもう乱されてしまったと。
下一代在信仰上齁没有生命得救的保障。
次の世代が命が救われる保証がなくなりました。
我们跟不同信仰的另外一半结婚，我们的下一代能够进入神救恩里面吗？
異なる信仰の人と結婚して、次の世代が神の救いの恵みに入ることができるのでしょうか？
所以后来你看这个尼西米哈，哎，这个以苏拉哈，哎，他这个精神病就发作了哈。我不知道这个先知有精神病啊哈。
このイスラエル預言者にはこういう精神病があるのかどうかわかりませんが、
第三節に看到他是自虐型的精神病啊，我们常讲说这个是忧郁症啊。
よくこういう三節に書いてあることのようにこれをうつ病と言ったりしますが、
他是拔自己的头发哈胡须，然后呢撕自己的衣服，圣经说惊惧忧闷而坐。
この聖書に書いてあるのは着物と上着とを裂き、髪の毛と髭を抜き、驚き呆れて座ったと。
我们常开玩笑说糟糕啊，他这个精神官能症、忧郁症发作了。
この人の精神病、まあ、うつ病が発症したと、一般の人は言うかと思いますが。
那透过这个以苏拉、以苏拉的正式的宣告。
エズラの、この正式の宣告を通して。
那么现在神哈把这个观念加进来，什么观念呢？
神はこの考え方を継ぎ込みました。これは何でしょうか？
你看，这个是第五次的教导哈。前面四次我们的神都没有讲，都没有跟罪连上关系哦。婚姻跟罪没有连上关系哦。
さっきの四回と今回五回目では違って、さっきの四回では神が婚姻と罪を結びつけてはいませんでした。
那现在嫁娶外邦。有没有罪？
では今の、この異邦人の結婚することは罪があるのでしょうか？
我们看第十章的第十节。
十章の十節です。
以斯拉记十章十节。
エザキエの十章十節。
这个是以斯拉站起来对以色列百姓正式宣告说：“你们有罪的。”
ここではエズラが立って言って、あなた方は罪を犯したとはっきり言いました。
因为娶外邦的女子，所以我们神现在认定这个是罪。
これ違法の女をめとったか、今ではもうこれは罪だとはっきりと言いました。
再看十三节。
続いて十三節。
我们的神说这个是大罪。
私たちの神が言うのはこれは大いに罪を犯したと。
我们人常常会自己用我们的这个主观哈去区隔说啊这个大罪啦啊这个小罪没关系啦啊这个不要看那么严重啦。
よく人間は自分の主観を持って、これは大罪だ、これは小さな罪だ、これは、もう気にするな、しなくていいと。
其实大罪小罪齁、没有关系齁、我们要从圣经真理去做分辨呢。
この大罪も、小さな罪も関係なく、これは聖書の中の真理で、分別していません。
不应该是我认为齁、不是我们主观的认定啊。
これは私たちの主観での認定ではなく、もう、私はこう思うという。
这个是大罪。
これは大いなる罪だと。
好，那我们现在来看哈，另外一个尼西米先知他怎么讲？
では、ネヘミヤ、預言者はどう言ったのでしょうか？
我们来看尼西米记十三章。
ネヘミヤ記十三章。
好，尼西米记十三章二十三节以下。
十三章二十三节以降です。
在以色列这个国家亡国七十年之后，现在回来重建信仰。
現在では国に帰ってきて再び信仰を築こうとしています。
一個是聖殿的重建。
一つは宮の再建です。
一個是城墙的重建。
一つは城壁の修。
但是两个人都处理同一件事、哪一件事婚姻。
しかし二人とも同じことを修繕していて、ではどちらの方が婚姻のことについてでしょうか。
所以二十三節以下又提到、以色列百姓还是嫁娶外邦。
ここでもイスラエルのためにが、それでも異邦人と結婚していると。
結果他们下一代没有办法讲犹大的话。
その結果、次の世代がユダヤの言葉を話すことはできなくなります。
那就是这个族群要消失的哈。语言消失就是族群消失啊。
これはつまり言語が失われるということはこの民族が消え去ることと一緒です。
所以后来我发现哈，这个尼西米先知这个人哈，他也有精神病，精神官能症又发作的。不过他这个病叫躁郁症。
しかし、私が気づいたのは、ネヘミヤに関しても彼はこういう精神病を持っていて、しかしこれに関してはもう心配、もうとにかく心配症だったという。
所以你看25节、
25節。
你看他躁郁症、不是他自己忧闷哦，虐待他自己哦，不是哦，他把那个怒气发泄在别人身上哦。
これは、この内なる怒りを自分に向けてではなく、それは他人に向けて出しています。
第一个动作叫做斥责。
一つ目は叱責です。
再来咒诅。
罵って、次は呪って。
再来打人。
さらには、打ったと。
再来拔他们的头发。
そして、彼らの、髪の毛を抜いたと。
两个人都是暴力行为啦，一个是对自己施暴啦。那尼西米呢？尼西米是对把暴力发泄在对方的身上。
イスラは暴力を自分に向けて、しかしネヘミヤに関しては暴力を他人に向けています。
然后再叫召他们指着神在起诉。
そして神に向けて誓わせています。
一连串的动作下来，就是皇族不要再去嫁娶外邦啦。
それはもう異邦人と結婚してはいけないと。
那二十七节你看哈、尼西米他也说这个是大恶哦。
そして27節
で、就是大罪的意思啊。
ネヘミヤはこれは大いなる、悪だと言いました。
29節。
29節。
尼西米向神祷告的时候、他说神啊、求你纪念这个罪。
そして、ネヘミヤの祈りでは29節で、どうか神をこの罪を覚えてくださいと。
一样都是大罪、摩西跟尼西米做法不一样。
モーセとネヘミヤの、やり方では違います。
我们来看一下摩西。碰到百姓犯大罪，他怎么做？
では、モーセが、民たちの、悪に対してどんなことをしたのでしょうか？
在出埃及记的32章。
出埃及記の32章。
从30节以下的经文。
30節以降です。
这个百姓祭拜金牛犊啊。
この民たちが金の子牛の像を拝みました。
所以摩西从西乃山下来之后、怒气化作两块石板都摔碎了。
モーセは山から降りてきて、この二つの石の板を共に、砕きました。
并且28节记载说、开刀啊，那这个拔刀出鞘啊，一次就杀了三千人。
そして28節にあるように、この怒ってその日だけで三千人を殺してしまった。
那三十节，摩西跟百姓说，你们犯的这个是大罪。
そして30節でモーセが言ったのは、あなた方は大いなる罪を犯したと言いました。
所以祭拜偶像是大罪。
この偶像を拝むことは大いなる罪。
嫁娶外邦也是大罪。
異邦人の結婚するのは大いなる罪です。
那摩西。他说啊，我到神那里面为你们求情哈，求一下情。
モスが言ったのは、私はあなたたちのために主の前で、どうか情をくださいと祈ります。
所以三十五节，他跟神也是说，百姓犯大罪了。
三十五节で、民たちは大いな罪を犯したと。
那三十二节说哈，倘若你肯赦免他们的罪。
三十二節で、もし彼らの罪を許されるますならば。
那要求神赦免罪，你总是要讲个理由给神听啊。凭什么神？我要求神你赦免他们的罪。
その罪を許しを欲しければ、これは必ず理由があります。
这个圣经里面就是点点点呐、点点点意思就是说找不到理由的。摩西不知道怎么跟神求情啊。
この点点点とありますが、もう伸ばし棒があって、これは要はモーセがもう許してもらう理由が見つからないです。
所以他就把他的得救拿出来哈、我们讲一句比较通俗的哈，拿出来跟神赌博赌赌看。
だから彼は自分の霊の命を持ってもう神ともうこうギャンブルしてる。
他に看我的面子在神那里够不够大？
私の面子が神の目の前で大きいものかを見ています。
所以如果你不肯赦免他们的罪，摩西怎么讲？那我就拜托神把生命册上我的名字拿掉，我跟百姓下地狱好了。
だからもし彼らの罪を許してくれないなら、私のこの名前を命の踏みから消さってください。要は一緒に民たちと一緒に地獄に行くということです。
但是尼西米看到百姓犯大罪，也是犯大罪。
しかしネヘミヤも同じように民たちが大いな罪を犯したのを見ました。
他说神啊，求你纪念这个罪。非常没有爱心啊，如果我们去批判尼西米的话。
神よ、どうかこのことを覚えてください。これを私たちが見ると、ネヘミヤも批判したくなると思います。
但是大家要知道哈，神对这两种罪导引的方向不一样。
しかし神がこの二つの罪に関して、その導く方向性が違います。
我们观念里面觉得说啊，这嫁娶外邦也不是什么大事情啊，拜偶像才是大事啊，我们的观念是这样啊。但你发现神导引的角度不一样。
私たちの考え方からすると、異邦人結婚することをそこまで大罪ではなくて、偶像を拝むことは大罪である。しかし神の導き方は違います。
所以在这第五个时期哈，我讲焦点呐、
この五つ目の時期に関しての焦点について。
嫁娶外邦是有罪的。
異邦人の結婚することは罪あることです。
这个罪是大罪。
これは大きな罪です。
这种罪神会纪念。
この罪は神は記念します。
那一个人得罪神、你说你在神面前会有多好的日子过、我就不相信了。
一人の人間が神の前で罪を犯したら、どんなにいい生活ができるのかはもう本当に。
因为这样子的婚姻可能会造成我们下一代救赎的恩典。断掉了。
この、 ことについて、このことが起きてしまうと、次の世代の救いの恵みが断たれてしまう可能性があります。
所以婚姻不是只有我们这一代的需要，它会影响到下一代灵魂的得救。
だから婚姻に関しては自分だけではなく、次の世代の魂の救いにも影響してしまいます。
我们来看第六个时期。
では6つ目の時期についてみます。
我们来看马拉基书第二章。
マラキ書の2章。
马拉基书第二章。
马拉基書2章。
好，我们请看11节跟12节。
11節と12節見ましょう。
这个是啊，旧约神的启示要停止前哦，这样子的一个时期。
これは旧約における神の啓示が断たれるその直前のことです。
因为从马拉基先知之后，神的启示完全停止。
マラキ預言者以降に神の預言、啓示は完全に止まりました。
一直到新约耶稣基督的出现。
それが新約のイエス・キリストの、現れまで。
那么这段时间大概有400年左右的时间。
この間に、おおよそ400年の時間がありました。
所以两月就是400年全部叫做空窗期因为神没有任何的作为。
だからこの400年の間空白の時期、と呼ばれたりしますが、これは神は何も、行ってくれなかったからです。
那这个旧约的启示要停止之前哈，哎，又有一段有关于婚姻上的一个真理的教导。
この旧約の啓示が止まる前でも、この婚姻に関する教えがありました。
所以十一节哈，我们的神还是一样用这个字叫做行一件可憎的事。
だから、この十節にも、神は、この憎むべきことを行われたと言いました。
那这件事情，我们的神说是亵爱。他的啊，亵渎他的圣洁。
このことを主が言われたのは、その聖女を汚したとあります。
在帖撒罗尼迦前书的这个第四章的第三节以下。
帖撒罗尼迦の第一の手紙四章三節以降に。
神要求神的旨意就是要求我们要圣洁。
神の要求は私たちに清潔でいることです。
因为他是一个圣洁的神。
なぜなら清潔な神だからです。
那现在十二节我们的神哈说无论哈行这事的无论何人。
このマラキ書2章12節で書いてあるのは、このことを行う人がどんな人でも。
那这个何人哈啊，他的原文叫做叫醒的还是答应的。
この原文の中では、この目を覚まさせるもの、また、この答え、をOK 出したもの。
那答应的就是父母亲认同我的孩子可以嫁娶外邦。
これに関しては、自分の父母が、この異邦人と結婚することを許した人の。
那叫醒就是说我认同嫁娶外邦可以的。我认同这样子的做法。
そして、もう一つは目を覚まさせたものは、この異邦人と結婚することというこの考え方を許している人です。
我觉得我们要提早跟我们家的孩子在婚姻上做好。真理的主导，国小就要跟他讲的啦。
これぜひ子供に関してはもう小学生の頃からこの推しについてはっきりと言う必要があると思います。
告诉他说哈，你要主内联婚呐、
啊。主のうちで結婚しなさいと。
那我们有这些我刚刚所提过的这些圣经的经文可以提出来跟我们的孩子分享啊。
先ほど話した聖句に関しては子供にぜひ分かち教えてあげてください。
你不要等到孩子已经长大成人，从外面带一个外邦的这个什么。带一个外邦教养的对象回来，你才恍然大悟说：“哇，我的孩子怎么这样？”
この子供が成長してから異邦人の人を連れてきてからどうして自分の子はこうなってしまったのかと気づいては遅いです。
我现在讲我要讲的焦点哈。
私の言いたい焦点はここです。
好，原本我们的神在讲到啊这个负面的这些影响的时候，都是男女两个当事人哈，男主角女主角都是讲到要结婚的这两个当事人。
神がこのマイナス面を話すときに毎回当事者は男女それ二人のを指しています。
告诉他们婚姻的危机，告诉他们婚姻隐藏的什么样的这个死亡的事件，灵命死亡的事件。
はい、彼らに婚姻の危機、そして婚姻における霊の魂の死について話しました。
并没有追究其他的人哦。
それ以外の人に関しては一切言及し
ません。那这里我们的神哈，把这个罪的连累性扩大了啦哈。
はい、この場所に関しては神はこの罪の他者に影響する範囲をとても広げています。
我们的神说，如果你身为父母的，你也可以 接受，你也可以同意你的孩子嫁娶外邦。
もしあなたの あなたは父母たる者として、自分の子が異邦人の結婚することを許しているなら。
哦，那你看哈，说献供物给万军之耶和华，耶和华也必从雅各的帐篷中剪除他。
万軍の主に捧げたもの、捧げ物をする者をも、ヤコブの幕屋から立たれると。
あ、就是他的侍奉神不会悦纳了。认同我的下一代可以嫁娶外邦的、我们的神说他的侍奉我不会悦纳。你献供物我不领情。
だから、神が言ってることとしては、異邦人は自分の次の世代が異邦人に結婚することを許している人であれば、あなたの奉仕、あなたの捧げ物をすべて、受け入れないと。
あ、因为我们的神不认为这个是我的子民呐、啊，从雅各的帐篷中剪除他，就是我没有把你列在我的百姓当中啊。
だから神がこのことをして